宮永舞のマイマイつぶりの歩いた後には、こんにちは。今週も始まりました、マイマイつぶりの歩いた後には第126回。番組パーソナリティの宮永舞です。1週間のご無沙汰、お元気でしたか？というわけで、明けましておめでとうございます。いい新年をお迎えでしょうか。あのですね、この明けましておめでとうございますというご挨拶なんですけれども、実はね、テレビでね、シリに話しかけて返事をもらうっていうのをやっていたので、やってみました。ちょっと気が早いんじゃないですかと言われました。はい、そうですね、確かにまだ年末でございました。いや、なんか、ちょっとそれだと悔しかったので、お腹すいたと話しかけてみましたところ、近所のファミレスを紹介されました。あの、こことこことここみたいな、この検索結果がね、並んで出てくるのね。っていうかさ、怖いよ、怖すぎるよ、この人私の住所知ってるよ。まあ知ってますよね。今この携帯がどこにあるって分かってるから、つまり私がここにいるってことを知ってるわけですけれども、っていうか、しかもその近所を知ってるってことだよね。皆さん、なんかさ、子供の頃にね、未来はこうなるぞみたいなさ、子供向け雑誌のさ、特集とか見てさ、あとほら、ドラえもんの世界みたいなやつとかさ、うん、なんかそういうのいろいろ見てたけどもさ、ロボットが答えるってさ、なんかすごいとか、ドラえもんいてさ、こうドラえもんと会話してさ、一緒に暮らしててすごいとか思うけどさ、それさ、ドラえもんっていう変な言い方だけど、生き物だと思うと怖くないけどさ、機械が勝手に喋ってたら怖くない？すごいと思うけど怖いよね。で、本当にね、携帯からさ、声が聞こえてくるでしょ。なんか本当、この人どこにいるんだろうとか思っちゃって。いや、声はさ、素材を取ってあるっていうのはわかるのね。うん、あのカーナビとかそういうのって、声優さんが声を当ててるっていうか、まあ何パターンも取ってそれを組み合わせてるっていうのは知ってるし、実際そういうものだってわかってるんだけれども、うん、歌うさ、ミクさんみたいなのとかもさ、いろんな種類があってさ、それもさ、声を合わせてるってわかるんだけどさ、あれはさ、だってさ、曲に合わせてとか歌詞に合わせてとかでしょ。人がね、こういう風に歌ってくださいってやってるでしょ。勝手に答えるんだよ、シリ。この人どこにいるんだろう。というわけで、今週も宮永の趣味満載なまったりトーク、どうぞゆるい気持ちでお付き合いください。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐ、いけばな古流体感流商務会と小笠原父島のエコ民宿インコウモリ亭の提供でお送りいたします。東京竹芝ふ頭から南へ1000キロ、小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界、特別天然記念物の小笠原大コウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ亭、皆様のお越しをお待ちしております。いけばな古流体感流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承成果と、現代の生活環境に季節感と安らぎ、清涼感と温かさを与える現代化を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか。いけばな古流体感流商務会、マイマイつぶりの歩いた後には、
改めまして、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。というわけで、新年1回目もお便りを頂戴しておりますので、ご紹介したいと思います。いつもありがとうございます。ガジュマルの小枝さんから。困った、エラーが出てお便りが送れない、仕方がないのでここに書きます。というわけで、いつもとは違って ブログのコメントの方からいただきました。まいまい明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、新年の挨拶も終わったので、ここからが本題。まいまい、誕生日おめでとうございます。
ありがとうございます。
ちょうど更新日が誕生日なので、どのように過ごしていますか？今年の目標など教えてください。私はもちろんお便りを送ることです、とのことです。
ありがとうございます。
はい、そうですね、ちょうど1月1日が更新日になっておりまして、そして誕生日でもあります。どのように過ごしていますか？
そうですね、
多分初詣とか行ってると思います。いやね、初詣だよ。そう、テレビっ子なので宮永はよくテレビを見るんですけれども、あのね、なんかお坊さんバラエティぶっちゃけじっていうテレビがあって、それを見てたんですよ。でね、実は宮永家は浄土真宗なのですが、浄土真宗には神を拝まないっていう教義があるらしくって、だからそこのね、同じ浄土真宗の本願寺派のお坊さんが出てたんだけど、初詣に神社には行きませんって言ってて、なんですとーとか思っちゃったのね。いやだってさ、うちが浄土真宗だっていうのはうっすらなんとなくこうちっちゃい時からあの法事とかの時に聞いてて知ってて、で大人になって浄土真宗っていうのには西と東って呼ばれているなんか本願寺派っていうのと大谷派っていうのがあるらしいっていうのも知って、でうちは西の本願寺派らしいっていうところまでは大人になってから、おじいちゃんおばあちゃんの葬儀があったりとかそういうことで覚えて、ああそうなんだなって思ってたんですよ。でもさ、ちっちゃい頃からさ、初詣とかさ当たり前のように行っていたわけですよ。あのね、近所のっていうか、まあ、地元のね神社とかに、でそのテレビを見てたらさ、浄土真宗には神を拝まないっていう教義があるから神社に初詣に行くことはないんですっていう、はっきりきっぱりおっしゃっていてね、なんかどうしていいのでしょう私みたいな。いや行くけど、そのね浄土真宗らしいっていうのは知ってるんだけども、でもそれは大変申し訳ないのですが、お家がそうでっていうので、あんまりその教義教えみたいなのを勉強したことがあるわけじゃないからさ、あの信仰とかそういう風には実はなってなかったりするんだけどね。でもそれでね、なんでかなと思ってちょっとこう調べてみたというか、知ってる知識を総動員して考えてみたみたいな感じなんだけども、まあ神社は神道でしょ、でお寺さんは仏教でしょ、教会はキリスト教とかまあっていうのがあって、他にもさたくさんさいろんな宗教はあるんだけれども、まあ有名どこで日本にあるのでっていうとそんな感じになるじゃないですか。でもさ、大抵の人はっていうかさ、とりあえずさよくあるパターンとしてはさ、生まれてさお宮参りっていうのやるじゃない、子供を連れてねってか、ちっちゃい頃行くじゃない、晴れ着を着せてもらって、あれ神社だよね。でさ七五三っていうのあるじゃない、まあれも神社だよね大体ね。でまあそうだな、夏祭りとかお祭り系もわりかし神社だよね。でさ大きくなって、例えばあの結婚しますとかになった時に神社で結婚式を挙げる人もいるよね、で教会で挙げる人もいるよね、まあ、結婚式場でっていうのはあるけど、その中でもさやっぱりなんとか式みたいなので神前だったり、あの教会系だったりとか、あとは人の前だったりとか、一応なんかお寺さんでも、あ一応とか言ったら失礼か、でもお寺さんでも結婚式ってあげられるんだよね。まあ、なんか聞く回数はかなり少ない気がするけど、で最後にさ、まあ人生の最後にっていうかさ、そういう時にさいろんな形式でのお葬式があったりするけどさ、結構それに行くとお寺さんの率が高いよね。だからなんかいいこととかは神社が多くって、なんか悲しいとかお悔やみみたいなのがお寺さんが多いなーってなんとなく思ったわけですよ。 そしたらさ、なんかさ、もともと日本で神社とお寺さんって割とくっついたみたいな関係だったんだね。っていうか、そういえばそういうのあったな。うん。社会科というか歴史でやった気がするな、みたいな単語がいっぱい出てきたのね。なんか、寺受け制度とか。結局さ、ちょっと勉強してみたところによると、お寺さんに今の戸籍の管理みたいなのを任せていた時代があって、だから必ずその地域の人たちっていうのはお寺さんに登録されてたと。で、その後になんか廃仏毀釈とかで、なんか日本の国としての宗教は神道にしようかなーみたいな時代があった時に、神社とお寺さんを無理やり分けて考えるようになったから、いろんな形式の葬儀が生まれたり、結婚式が生まれたりしたような感じらしい。だから、さっきも言ったんだけど、お祝い事があったら日本人はなんか神社に行って、で、お悔やみ事があったらお寺に行って、みたいなのって、ある意味当たり前のことらしいんだけど、てかずっとそんな風にしてたらしいんだけど、それをなんか神社とお寺さんをしっかり別々に分けなきゃいけないみたいになったから、なんか分けてやっていろんな宗教を混ぜ混ぜで生活してるみたいな変な雰囲気になったみたいですね。へー。いや、そうなんだと思って。だってさ、お寺さんだってさ、いっぱい宗派ってさ、そのうちはさ、浄土真宗だから神を拝まない教義がありますって言われて、なんですとーという衝撃を受けたわけなんだけど、他の宗派だと全然関係なかったりするらしいからね。普通に本当にそこのお坊さんが別に神社に行かないわけじゃないみたいな話になってたところもあったしね。でもさ、福岡にいた時さ、普通にやっぱり櫛田神社って山笠とかの中心になる博多の総鎮守って言われてるところがあるんだけど、そこよくお参りに行ってたし、高校生の時は3年間箱崎宮っていう神社で巫女実習生として働いていたので、まあいわゆるバイト先だったので、いや、だってねえ、神社に行っちゃダメとかさ、神様拝んじゃダメとか言われたら、今までの宮永の人生どうなっちゃうのみたいな感じじゃないですか。でも未だにさ、結局さ、こう住んでる地域の神社の人っていうのは、その住んでる地域の人すべてを氏子って数えて、なんかこうそこの信仰の人みたいに数えてるらしいし、先祖代々のお墓があるところがある人はそこのお寺さんがやっぱり旦那寺菩提寺とかになってたりするらしいので、もうなんかいいよ、いろんな人に見守ってもらってるってことでそれでいいよみたいな感じになりました。いろいろ考えてふーんと思ったけれども、そういうことらしいですってことで、今年も初詣に行くと思います。あ、長い話になってるけど、一応そんな感じで宮永の誕生日はきっと初詣をしていると思います。そしてどっかで福袋を見つけたら、欲しかったら買うと思います。はい、でそうだな、今年の目標ですね。今年の目標、そう、去年の目標はブログを毎日書ける生活をするとか書くとか言ってて、結局なんかすっごい勢いで挫折をしたので、もうちょっとなんかいろいろ考えたんですけれども、うん、まずね人として愚痴を言わないようにしようと思います。うん、文句とか愚痴とかを口に出して考える前に、いや口に出して考える、おかしいな、まあ、思ったとしても口に出して誰かにとか自分でなんか言ってしまう前に、一回こうクッと考えて、愚痴じゃない方法でどうにかしようと思います。あとはね、やっぱりね、こう体が資本ですので健康に暮らす。うん。あとね、持ってる女になる。持ってるねーって最近言うでしょ。なんか持ってるねー。これね、うん。運かな。運がいい人になりたいって感じかな。はい、なんかそういういろいろ考えたんですけれども、まあ、これだとなんだか結果が全然こう旗から見てというか自分から見ても判断しづらいので、はっきりと目に見えて積み重ねられる目標を一つ立てました。賢さアップというわけで、1週間に1冊 本を読みたいと思います。この本には雑誌と漫画は含まないというわけで、一週間に一冊この本を読んだよっていうのを来週からラジオの中で読んだ本を報告していきたいと思います。というわけで、今年の宮永は本を読んで知力を上げて体力をつけて健康に暮らして、そして時の運を持ってる女になる。なんだっけそれ、あ、ウルトラクイズか。
いけばな古流大観流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承成果と、現代の生活環境に季節感と安らぎ清涼感と温かさを与える現代化を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか。いけばな古流大観流小宇会。
東京竹芝埠頭から南へ1000キロ、小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界、特別天然記念物の小笠原オオコウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ亭、皆様のお越しをお待ちしております。
マイマイつぶりの歩いた後にはもうさよならの時間になってしまいました。ここでお知らせがございます。1月の20日火曜日にボーガールアコースティックというライブに出演させていただきます。場所は阿佐ヶ谷ドラムさんで、19時オープン、19時30分スタート。チケットは1900円と別にワンドリンクをお願いします。ここのところね、連続で出させていただいているアコースティックライブ、ギターとかピアノとかで生伴奏をしていただいて歌うライブです。3曲歌わせていただきます。ご都合合いましたらぜひぜひお越しください。お待ちしています。そしてこの番組には、番組でお伝えした内容を記録するブログ、マイマイつぶりの足跡帳というページがございます。アトスタ放送局の番組ページからもリンクしてありますので、どうぞ覗いてみてください。検索サイトでマイマイつぶりの足跡帳と検索していただいても見つかると思います。それから番組のご感想や普通のお便りも大歓迎です。同じく番組ページのお便りフォーム、もしくは番組ブログのコメント欄などからもどしどし送ってください。お待ちしています。それではマイマイつぶりの歩いた後には、今回はここまで。また来週お会いしましょう。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流大観流小宇会と、小笠原父島のエコ民宿in コウモリ亭の提供でお送りいたしました。
大人に